札幌雪まつりの裏技、前日観光で余裕の行程、代金も割安。札幌雪まつりは全国からたくさんの観光客が集まり、どこも大混雑します。せっかく行くのだからゆっくり雪像を見たい、人混みに揉まれたくないという方におすすめなのが、開催日の前日を目指して観光することです。雪まつりの期間中は大混雑する飛行機やホテルも、前日であれば予約が取りやすく料金も安くなることがあるのです。1. じっくり雪像観光。まだ開催していないときにと疑問に思われる方もいらっしゃるでしょうが、完成前の雪像制作の様子を前日に見学するのが裏技とも言えるポイントです。札幌雪まつりの醍醐味は高さ20メートル近くもある大雪像を見ることですが、前日は観光客も少ないので至近距離から見学することができます。近くで見ると細かく丁寧に彫られた細工の見事さに感心させられます。とりわけ大通会場11丁目の国際広場では、国際雪像コンクールが開催され、世界各国のクオリティの高い作品が展示されています。前日であればほとんど完成していますし、まだ制作途中のものもあるので、制作者たちが小さい道具を巧みに使って仕上げをしているなど、現場の様子を事細かに見学できますから、完成品を見たときに、それが人の手によって作られているという驚きと同時に、雪像の完成度の高さに本当に驚かされます。また、前日であれば、雪像のライトアップやプロジェクションマッピングも行われるそうです。雪像ならぬ氷の像がメインのすすきの会場でも制作現場を見学できるそうなので、雪像制作と見比べてみるのも一興かと思います。2. 人気の食の広場。雪像の展示の他に毎年人気となっているのが北海道食の広場です。札幌ラーメン、ジンギスカン、生ウニ丼、焼きホタテや焼きカキなど約50種類もの北海道の美味しいグルメ、そして普段なかなか食べられない本場の味を堪能できます。雪まつり開催中はどこも大行列になりますが、前日の昼からオープンしているのでそれほど並ばずに買えて、設置されたテーブルと椅子でゆっくり食べられます。3丁目には巨大ジャンプ台が登場し、雪まつりの開催に合わせてスノーボードやスキーの本格的な競技が行われます。大会の前日には最後の仕上げとして練習が行われているので、ジャンプ台の近くで見学することができます。人が少なくゆっくりと散策できる前日に会場内の予習しようておくことで、当日はスムーズに回れますし、食べたいものもゲットしやすくなるでしょう。 3. 札幌雪まつりの旅行代金を抑える方法。旅行代金が高くなる要因の一つはホテル代が挙げられます。札幌雪まつりの期間は飛行機代もホテル代も大幅に高くなります。相場としては平日で 1.5 倍以上、週末で最大2倍から 2.5 倍になるそうです。そこで費用を安く抑えられるおすすめは、1. 日程としては雪まつりの開催前に出発すること。 2. エリアとしては中島公園エリアと新札幌エリアにホテルを予約することです。中島公園から大通公園までは地下鉄で2駅で行けますし、新札幌からは地下鉄で乗り換えなしで約25分で行けるので、地下鉄の乗り方を確認しておけば便利な場所です。 4. 札幌雪まつりの旅スタートに最適な北海道開拓の村。おすすめなのが札幌郊外にある野外博物館の北海道開拓の村です。ここでは明治時代から昭和初期に建設された貴重な建物を移築したり復元したりして展示されています。 54.2 ヘクタールという広大な敷地の中に市街地群、山村群、漁村群、農村群という4つのエリアがあり、当時の人々の暮らしを再現しています。冬限定で開拓当時の冬の暮らしを学び体験できる冬の生活体験というイベントも開催しています。物資が少なかった明治から昭和初期の時代、北海道の人たちは寒い冬をどう過ごしてきたのか見学したり体験したりできるイベントです。ここでしか食べられない料理をいただける開拓の村食堂にもぜひ立ち寄ってみてください。おすすめなのはオリジナルメニューのとんでん兵定食です。西へそぼろ丼、手作りの芋団子焼き、味噌おでん、豚汁などがセットになったボリューム満点の定食です。このように北海道開拓の村は北海道を知るための場所として最適です。札幌雪まつりにお出かけの際はここを旅のスタートとしてプランを立ててみると良いでしょう。